こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。4月は9日と23日2回行われるんですが、まず4月9日のお話を伺っていきたいと思います。4月は首里城下町クリニック第二院長比嘉明先生が慢性腎臓病についてお話ししてくださっています。先生、9日は比嘉先生からどんなお話だったんでしょうか。
はい、今回は4回シリーズのうちの3回目の大切な薬というタイトルで、高血圧対策ラス阻害薬というちょっと後半専門用語が入っているタイトルで講演してもらいました。
確か1回目は資産運用に例えて健康についてお話ししてください、そういう切り口からでしたよね。
はい、最初があまりにも面白かったんで、今回は資産運用の話はしませんがと先生断りを入れながら今回の話を丁寧に話していました。
はい、お薬のお話と、高血圧の対策っていうことなんですが、比嘉先生からはどんな内容だったんでしょうか。
はい、比嘉先生今回も工夫してくださっていまして、例えば腎臓をこう何に例えたらいいかっていうのを考えて、例えば穏やかな状況はのどかな田園風景の真ん中によどみない川が流れている、それがある意味正常な腎臓の働きだとしたら、もし土石流とか嵐のような川の流れがあると腎臓が傷んだり、はたまたはこう田畑が枯れ果てるほど水がなくなるような、状況になったら腎臓自体は血の巡りが悪くなっていると。これはチャット GPT を使って絵を出してですね、カラーの絵を出して、はい、それぞれの状況と腎臓の模式図をこう並べて、腎臓を守るってことはこののどかな田園風景を守ることになるんですよという、なんか面白い切り口でまた話してくださいました。
視覚的に訴えたということですね。
そうですね、私もチャット GPT の、 絵を見せてもらいましたけど、なるほどと思いまして、ですからやっぱりその過剰な血流が流れる、いわゆる土石流みたいな時っていうのはどうやったらその血流に歯止めをかけられるか、逆に血の巡りが悪いいわゆる干からびた土地にはどうやって血流を戻すことで腎臓を悪くしないようにするかって考えると、まさに先生が今回作ったチャット GPT の絵がイメージ通りだったので、なんかすごいなと思って聞いていました。
じゃあ先生、この穏やかな田園風景のような腎臓にするためには、私たちは日々どういうことを努力していったらいいんでしょうか。
はい、先生、またまたここでもチャット GPT を使ってですね、腎臓を守るための高血圧治療戦略っていうのをチャット GPT に聞いたら、はい、やはり私たちが考えていることと一致して、今回のテーマである血圧をしっかり下げましょうというところが一番目に出てきました。血圧を慢性腎臓病の方は130と80未満に下げる、という目標値があるんですけど、この重要性についてお話しいただきました。
先生、血圧を下げるというふうにおっしゃいますけれども、その場合どういうことをしたらいいんでしょうか。
はい、もちろん最初から薬ではなくて、最初は減塩ですとか体重管理ですとか禁煙アルコール制限の摂取ですね、等で工夫するんですが、どうしても先ほど言った130、80未満に達成しないときは、やはり今日のテーマであるラス阻害薬などの血圧の薬が必要になってくるということです。
ラス阻害薬、何かを先生遮る薬ってことですよね。
はい、ちょっと専門用語で言うとレニンアンギオテンシン系という、いわゆる、通常は人間の体で血圧が下がらないように保っているホルモンが、やはり血圧が上がる人においてはそれが過剰な働きになって高くなり腎臓に負担をかけることがあるので、そこを抑える薬というのが、腎臓を守るためによく使われています。
これはじゃあ、ちょっと腎臓が 今ねちょっと病気だぞっていう方には必ず処方されるお薬ということになるんでしょうか。
はい、正確に言うと場合分けがありまして、タンパク尿が多い人にはもうぜひ使った方がいいです。ただタンパク尿があまり多くない腎臓病の方にこの薬を使うとかえって腎臓の血流を悪くすることがあるので、ですからこの薬を使うときは慢性腎臓病の中でも特にタンパク尿が多い人というのが一番いい適用になります。
なるほど。症状やその人の状況によって使うお薬もかなり変わるわけですね。
そうです。ですから私たちもその人の腎臓を先ほどの比嘉先生の作ったチャット GPT じゃないですけど、川の流れが強すぎる、いわゆる血流が多すぎる状態なのか、もしくは干からびた虚血の状態なのかっていうのを想像しながら薬を選んでいます。
なるほど。薬もやはりこうその人に合ったものを処方してくださっているというのが分かりましたね。でも先生、そのお薬、今私に処方されている薬ってどういうものなんだろうかという、やっぱり分からなくて質問したいという患者さんも結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。
はい、実はとても大事な話なんですが、正直言いますと、こう一人一人の診察の時間でそれをすべて説明できるのは難しいので、今回の比嘉先生の話もそうですけど、比嘉先生も今回の講演の中で紹介していますが、2年前にこの、地域向け医療講演会 YouTube 配信で小倉健太郎先生という琉球大学の先生が、その薬の詳細について説明している YouTube の動画がありますので、薬のことをこう詳しく知りたい方はぜひそれを動画をアーカイブからご覧いただければと思います。
小倉健太郎先生の回ですね。
はい、はい、ぜひご覧いただければと思います。
はい、今お話伺ってると、こうまず治療としては生活習慣病の改善から始まって、そこからどういうふうになるのかっていうのを、また先生たちは薬が必要かどうかっていうのを見極めていくっていうことですね。
そうですね。ですからその意味でも前回の回でも話してましたけど、まずは健康診断を受けてない方は特定健診を受けて、自分の腎臓の状態っていうのを把握して、でその受けた先の医療機関からやはり腎臓のことを指摘されて病院に行った方がいいよと言われたときは、悩まずにかかりつけ医もしくは医療機関にご相談いただければと思います。
さあ、そして今回の地域向け医療講演会で比嘉明先生が高血圧治療に対するデマについてもお話ししてくださったそうですね。
はい、これもチャット GPT を使って調べられたみたいで、例えば血圧の薬は一生飲んだらやめられないとか、血圧の癖は内臓に悪いとか、高めの方が元気で長生きできる、もしくは高圧剤を飲むとボケる、認知症になるとか、薬は飲まなくても食事運動で大丈夫ですとかですね、年を取って高いのは当たり前だから治療しなくていいとか、やっぱり私たちの目の前にいる患者さんもいつもやはり皆さんこういろんな情報を得ながら相談に来るので、こういった話は確かにたまに私たちも耳にしますので、その時は私たちも一人一人に丁寧に理解してもらえるように話しています。やはり血圧の治療をしないことによって、先ほどの話してたのどかな田園風景のような腎臓が悪くなって将来透析になったら大変ですので、ぜひその血圧の治療の意味というのをかかりつけの先生とよく相談して、お薬、必要なお薬は飲んでほしいなと思います。
そして、比嘉明先生と田名先生がとても心配なさっているのが治療の中断だと伺いました。
はい、腎臓にいい薬を使ってなんとかこの人が透析にならないようにって歯止めをかけている患者さんって、私も比嘉先生も結構たくさん見てるんですけど、そういう方々が例えばちょっと忙しくて中断しちゃったとか、介護が忙しくて法の関係で行きそびれて、そしたらもうその後半年ぐらい中断して、私たちが中断対策のハガキっていうのを出してるんですけど、そのハガキを見て半年ぶりに来てくれるってことがあるんですが、もう本人もなんかすまなそうな顔してくるんですけど、私たちにすまないというよりも実は そうしてる間にその腎臓が、大切な腎臓が悪くなる方もいらっしゃって、実際に最近来た若い男性の方で、なんとかギリギリ持ってた人が半年中断してきたら、もう腎機能が毎回のようにも悪くなってて、ちょっと近いうち透析にならないかなというふうに心配している方います。ですからやはり血圧の治療を中断しちゃいけないというのはよく聞くと思いますけど、やはり皆さんそれぞれお持ちになっている病気は異なるので、あまり皆さんの友達の話を聞いて薬を止めたりとかではなく、ちゃんとかかりつけ医になぜ必要なのかっていうのを聞いて、納得して治療を受けてほしいなと思っています。
そうですね、よく田名先生もおっしゃってますけれども、医療はオーダーメイド医療なんだよっていう話をね、
そうですね、
なさってますよね。
そうですね、本当一人一人全く違うので、もう血圧の薬は飲まなくてよくなりましたみたいな、なんかみんなの気持ちをこう引っ張るような情報とか入ってきますけど、そういったものに関してはやっぱりちゃんと自分なりに情報を選んで、やっぱりかかりつけの先生にちゃんと聞いて、真偽を確かめようという感じで情報を選んでほしいなと思っています。
4月は9日に高血圧対策ラス阻害薬について比嘉明先生がお話しなさいました。その4はですね、4月の23日午後7時配信ということですので、どうぞ皆さん引き続きご覧いただきたいと思います。さあ先生、5月は14日に糖尿病性腎症について、これ全2回ということなんですが、首里城下町クリニック第1糖尿病専門医、総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださるということです。
糖尿病のコントロールが悪い状態が5年以上続くと、患者さんによってはタンパク尿が出始めて、で、徐々に腎機能が悪くなる方がいらっしゃいます。ですから荒川先生からそういう残念な形にならないためにはどうしたらいいかということについて2回に分けてお話しいただくことになっています。先生は5月とあと6月と2回に分けて講演してくださることになっています。
いや、糖尿病そして腎臓病ということで、首里城下町クリニックがもうどいかに力を入れているのかというのは今回とてもよく分かりました。
はい、私たちも自分たちが担うべき医療というのをしっかり分かってもらうためにも、今回比嘉先生の発案でシリーズ化して2人の先生にお願いしてます。しっかり私たちのできることはですね、地域の方々に理解いただいて、たくさんの人の腎臓、糖尿病から来る体調の悪化を防いでいくことができたらなと思っています。
さあ詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。電話番号 098-885-5000 885-5000。首里城下町クリニックのホームページにも、毎回この地域向けの医療講演会の情報を掲載されていますので、チェックなさってくださいね。すぐそちらから YouTube のチャンネルに行くこともできますので、アーカイブもご覧いただきたいと思います。首里城下町クリニック、院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。